はい、どうもアリソンです。本日も音声メルマガをお届けしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。では今回の、メルマガの内容としましては、負の感情を長続きさせない方法でお送りしたいと思っております。では、負の感情が何かというところからお話ししますね。で、負の感情っていうのは、まあ、簡単に言えば不安だとか、怖いとか恐怖とか、まあ、そういう嫌な感情ですね。で、あとは、まあ、イラッとしたり怒ったり、で、こうなんかね、他人と喧嘩したりとか、まあ、そういう口論になったりだとかの時に出る、ああいう感情たちのことを、僕は指しています。はい、もしかしたら人によっては負の感情の解釈が違うかもしれないんですけど、まあ、僕はそういうふうに負の感情を、定義づけています。で、こういう感情っていうのは共通点がありまして、まあ、基本的に負の感情を出した本人もすごく疲れてしまうし、嫌な気分になりますし、それを見た人も嫌な気分になるんですよ。だから負の感情を出してメリットって、まあ、ほぼないんじゃないかなって僕は思うんですよね。うん、負の感情に振り回されてしまうと、もう心も体も疲れてしまうよっていうことで、なるべくならこの負の感情は、まあ、避けたいと、なくしたいというのが、まあ、大体多くの人が思っているところなんじゃないかと思って、今回はこれを、テーマに取り上げました。では、この負の感情を長続きさせない方法に必要な考え方の一つが、二の矢を受けずという教えです。で、この二の矢を受けずっていうのは、もともと仏教 の, ブッダが、の教えなんですけれども、まあ、僕仏教徒でも何でもなくて、別に信仰している信仰とかはないんですけれども、まあ、このブッダの教えが僕は結構、まあ、本とかも読んだりとか音声とかを聞いてると結構好き で、その中で二の矢を受けずっていう教えがありました。で、これどういうことかっていうと、まあ、例えば何て言うんですかね、まあ、損すること得することにも僕たちはその第一感情っていうのがあるんですよ。例えば人に親切にされたら嬉しいし、誰かにこう好意を抱かれたらやっぱり好意を抱くんですよね、その人に対して、うん、そういう1個目の感情っていうところですね。で、あとはまあさっき言った負の感情っていうのも第一感情があるんですよ。だから誰かにね、なんか暴言を言われたりとか悪口言われたら、まあ、ついカッとなったりとか、つい悲しくなったりとかっていうこともあるし、不愛想な態度だとなんかちょっと嫌だなってこう思うことはあるんですよ、どうしても。やっぱりね、僕たちは人間社会ね、いろんな人と関わったりとか、毎日いろんなことがあったりとか、いろんな場所に行ったりとかでこう摩擦が起きてしまうような、状態が、まあ、結構起きるんですけど、まあ、そういう時に何かしらこれ嫌だなとか、これ嬉しいな、これ嫌だなっていう感情っていうのはやっぱり出てくるんですよね。で、その二の矢を受けずっていうのは、まあ、この要は最初に出てきたこの第一感情は一の矢なんですよ。で、この一の矢はいいんですよってブッダは言ってるんですよ。この一の矢についてはもう何か嫌なことあったら嫌だなって思ってもいいし、なんか不安に思うことがあったらそれはまあ何かしら理由があって不安に思うっていうことだから、そのいい感情はなんかいっぱい持ちましょうとか、悪い感情は押し込みましょうっていうことじゃないんですよ。感情は感情としてそのまま受け入れて、まあ、いいんですよっていう話をしてるんですね。で、この大事なのは次からです。第二感情、二の矢を受けずっていうところなんですが、まあ、どういうことかっていうと、例えば何か不安なことがあったとして、そうですね、まあ、誰かになんか不親切にされたと、なんか暴言吐かれたりとか陰口叩かれたりとか、なんか明らかに自分を攻撃しているような状況になった時って、まあ、怒ったり悲しんだり寂しくなったり、なんか落ち込んだりすると思うんですよ。で、それについてはしょうがないですよ。誰かから攻撃されたらやっぱり悲しくなったり怒ったりすることはまあ仕方ないと。ただその時にもうなんであいつはこうそんなことしてくるんだって、こう例えば その人と別れた後もずっと思ってたりとか、あの人がこういうことをしてきたのはなんかこういう理由があるんじゃないかとか、こうその人に直接まあ聞いたわけじゃなくて、自分の中でこういろんな思いがこうなんか濁流のように溢れ返って、もう1日2日3日1週間とか引きずってしまって、もうずっとずっとこう怒りの感情とか悲しみの感情が増幅されてしまうような、もう螺旋階段上に上がっていくような状況のことを二の矢って言ってるんですね、ブッダは。で、その二の矢を受けずっていうのはどういうことかっていうと、要は現実に起こった出来事 からその不安とか怒りといった感情が湧き起こって、要は そこからさらにうろたえて動揺して、その負の感情とか思考のスパイラルに陥ってしまうことを、防ぎましょうねっていうことを言ってるんですよ。だから誰かになんかこう攻撃されたりとか、なんか悲しいことがあったとしても、まあ、それはまず受け入れて、だけどそこから自分の要はなんか心の中の考えでどんどん増幅しないでいきましょうねっていう話なんですよ。だって結局なんか結構それって妄想に近かったりするんで、よくよく考えるとなんか嫌われたのかな、何か良くなかったのかな、自分があの人に対してなんかこういろいろとうーんとか考えてると、もう出口のない迷路に迷い込んでもう抜け出せなくなっちゃうんで、そうなると相当しんどいんですよね。はい、だからそれをやめましょうねっていうことなんですよ。だからそれはなんか感情を押し込むとか、感情をなんかこう優先すると優先しないとかじゃなくて、感情はもうやっぱりあるものなんで、それに蓋をすると結局どこかで反発して爆発して溜め込んで、こう爆弾のようにいつか、ね、大噴火みたいな、富士山みたいに大噴火とかになってしまうと大変なことになっちゃうから、もう一の矢はもう真正面で受ける、こう胸を出して、いやもう悲しい、嬉しい、悔しいみたいなは出していいんですけど、その後にクソ悔しい、あいつが悪いんだ、こうなったんだ、自分がそうなんだみたいな、こうどんどん自分の解釈によって、怒りとか悲しみを増幅してしまうと、本当の意味でこうもうクタクタになってしまって動けなくなってしまうので、それを避けましょうねっていうことです。でそれを、避けるために大事なのが、要は解釈を変えるってことです。はい、だからその時に僕たちってなんだろう、ネガティブシンキングをしやすいんですよ。何か嫌なことをされたら、さらに嫌なことを増幅させて、嫌なことを思ってこうどんどん自分のことを追い込んだりとか、怒りの感情をもうボルテージマックスみたいな、いうふうにしてどんどん状況を悪くしてしまう習性があるんですよ。でもそれを悪い方に解釈するんじゃなくて、いい方に解釈することによって、自分の心をいさめたり沈めたり、早くその嫌な感情から抜け出すっていうことが可能なんですよ。だから誰かに何か嫌なことをされたとしても、まあ、何かしら相手方には理由があってやっているかもしれないし、そうじゃないかもしれないんですよ。でもそれはもう本人に聞くまでわからないし、まあ、なかなか聞かないじゃないですか。なんでそうやってね、喧嘩打ってくるんですかみたいな。で、まあ、それを聞けるんだったら割と解決しやすかったりするんですけど、やっぱりそうもいかない状況というのがあった時に、まあ、何かこう嫌なことをされたら、まあ、あの人はちょっとなんかイライラしてたんだなみたいな、家でなんか嫌なことあったのかな、奥さんで嫌なことあったのかな、友達もしくは上司に嫌なこと言われちゃってちょっと当たってしまったのかなみたいな、こうちょっと憐れむようなというか、慈悲深いというかそう、ちょっとなんか状況はわからないんですけど、要はいい方に解釈して、ポジティブにまあそこは解釈して、まあ、ちょっと怒りをまあ収めるとか、自分の悲しみを癒すとかっていう風にした方が、結局ネガティブシンキングをそこでしたところで、自分の心とか状況とかをなんか摩擦を強くして辛くなっちゃうだけなんで、結局それってあまり意味ないよねってことなんですよ。だったらいい解釈をして、なるべくその感情から早く手放す、二の矢を受けないっていうことをした方が、その後に、まあ、じゃあどうするのかっていう、その、まあ、何かをされたとしても、じゃあ私はそれに対する反応はしないよと、私は自分の心があってやりたいことがあるから、あなたがどんなに何かを言ってきても、それで私の心とか人生は奪われることはないよっていう、あの態度とか行動、気持ちでいた方が、結構楽になるんですね、人間関係とか、物事の見方って。だからなかなかね、すぐにはこれは難しいとは思うんですけど、何かこう自分の考えすぎて、こう思考の渦に巻き込まれちゃって、なんかすごい頭の中が重いなみたいな、頭が重いなってなった時は、いや、やばい、自分は二の矢を受けているのかもしれないっていうブッダの言葉を思い出して、まあ、一の矢は全面的に受ける、だけど二の矢は、要は自分で作り出した妄想とか、想念とかっていうことにとらわれずに、むしろそれをまあ利用して活用して、自分を成長させたりとか、新しい気づきを得たりだとか、あ、こういうことやってくると人ってすごいこんな悲しい気持ちになるんだな、じゃあ自分は他の人にはそういうことはしないっていうことをその人が教えてくれたっていうふうに思えば、まあその人に対してありがとうみたいな感じになっていくと思うので、はい、ぜひとも二の矢を受けずのブッダの教えを、心に持って、人間関係だとか仕事とか、夫婦関係、家族関係、まあ、本当何でも使えると思うので、これは自分の解釈を変えることで世界の見方っていうのが変わって、世界の見方が変われば、その世界自身も変わっていくと思うので、はい、そんな風に、活用していただけたらと、思います。 それでは、本日の音声メルマガはここで終了となります。また、次回もお聞きください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、ということで、お知らせです。ここまで聞いてくれてありがとうございます。今回はこのメルマガを水曜日に配信したんだけれども、金曜日ですよね、本来いつも僕が配信してるのは。で、今週に限っては金曜日からある大事な大事なお知らせを皆さんにしたいということで日にちを改めました。で、このお知らせというのがすごくこう僕のパッションとか僕の今の人生に大きな影響を与えていたり、もう現在進行形で、すごくこうもういいことがどんどんどんどん湯水のように溢れているような状況を生み出している、ことなので、とてもこの数分間じゃちょっと語りきれないんですよね。だから何日かに分けてそのお知らせをしていこうと思っているので、ちょっと一応覚えていてくださいねということでこのお知らせをお伝えしています。本当にもういろんな人に聞いてほしい、見てほしい、感じてもらいたいっていうことなので、金曜日のね、僕からのメルマガをぜひとも開いて見ていただけたらなと思うので、何卒よろしくお願いします。はい、本当にすごくいいことなんでね、全然が多くてごめんなさい。はい、ということでちょっと長くなってもあれなんで、ここで終わりたいと思います。それでは金曜日にお会いしましょう。バイバーイ。